本日はここに2025年の昇天者記念礼拝を共に持つことができますことを感謝をいたします。本日の聖書の御言葉はこれまでずっと続けて聞いてきておりました使徒言行録の一番最後の言葉となります。昇天者記念ということで別な箇所をも考慮しましたけれども、この使徒言行録の最後の言葉も手にある方々、先に送りし方々を覚えつつ共に聞くにふさわしい御言葉として続けて今日聞こうと思っております。たった2節、使徒言行録の28章30節から31節の言葉は、言うなれば締めくくりのエピローグと言われるような言葉であります。使徒言行録の一番最初は教会の誕生から始まりまして、やがてパウロが改心し新約聖書にいくつもの手紙書簡を残した、その使徒パウロの伝道活動がずっと記されてきておりました。そして時の世界の中心であるローマに行ってキリストを明かしするという使命を彼は受けて、さまざまな困難を経験しながらローマにたどり着いたというところでありました。ところがこのローマに来て語られている言葉は実はわずかでありまして、今日はその最後がまるで本当にあっけなく終わってしまうような感じであります。何か大きな物語を終えるにあたってその終わり方というのはいろいろとあると思いますが、やはり神様の御業を語ってきたのでありますから、最後にはいわゆる称栄のような神様を褒めたたえる言葉で締めくくっても良さそうなものであります。しかしそれも何もなく、パウロが神の国について述べ伝え、イエス・キリストについて教えたで終わってしまうのです。少し話が飛ぶようでありますが、人気のあるスパイアクション映画でミッション・インポッシブルというシリーズがあります。古い方々は、もともとはテレビのシリーズで、いわゆるスパイ大作戦という番組だったことを覚えてらっしゃるかもしれません。ワクワクして見ていたものでありましたが、やがてそれがトム・クルーズ主演ので映画化されまして、まあ、大ヒットするのでありますけれども、その中の2011年の作品、ミッションインポッシブルのゴーストプロトコルというタイトルがついている、映画の一番最後のところ、もう本当に、冒険に冒険、もうヒヤヒヤするような、場面が繰り広げられながら、一番最後のところで、このイーサン・ハントという主人公、がですね、言うんですね、ちょっと英語ですが、ミッションアコンプリッシュ、英語でアコンプリッシュというのは仕事とか計画などをやり遂げるという意味の言葉なんです。で、うまく発音できませんけれども、任務完了というようなニュアンスの言葉になるわけです。今日の使徒言行録のエピローグ、締めくくりの言葉は、使徒パウロがイエス様から与えられた主を明かしするという使命をいわば達成しました、任務完了だという言葉とも言えると思います。丸2年に渡って 多くの人たちが彼のもとを訪れて、彼から話を、パウロから話を聞いたとありますけれども、2年の後どうなったかは何も記されておりません。いわば、含みを持たせているわけですが、趣旨としては、やはり使命完了、任務完了、ということを、この使徒言行録の著者、編集者は、私どもに伝えようとしているのだと言ってよいと思います。四つある福音書のうちの一つ、ルカによる福音書の著者ルカ、まあお医者さんであったと言われていますが、使徒パウロに同行して、いろんな活動をしていく中で、福音書をまとめた、わけです。一番最初にまとまったのはマルコだと言われています。で、それがベースになって、ルカとマタイがそれぞれオリジナルな情報をそこに付け加える形で、このマタイ、マルコ、ルカという3つの福音書は共感福音書と呼ばれて、まあ、非常によく似ているのです。似ていながら微妙に違う。四つ目のヨハネだけはもう別な次元です。独特な、世界観で書かれておりますから、ちょっとこれは別物です。で、このマタイ、マルコ、ルカのこのルカによる福音書をまとめたルカが、その続きとして使徒言行録を書きましたというのが一番最初に出てくるわけです。ところが、いわゆる聖書学者たちがよく調べていきますと、この使徒言行録は、ルカ福音書がおそらく紀元70年代、エルサレムの町がローマ帝国軍によってこう滅ぼされたのが、ちょうど紀元70年なんです。その後です。いわば、エルサレムが廃墟と化した後、自分たちは一体どうなるんだろうか。国が滅んでしまっていった中で、このルカたちが、主イエスキリストのご生涯をまとめていったわけです。それが1970年代なんです。ところが、この今ずっと読み進んできた使徒言行録は、90年代ぐらいにやっとまとまっていると見られているのです。つまりそこにかなり時間のずれ、幅があるわけです。そうなりますと、ルカというそのパウロと一緒に活動した人が、90年代まで生きているというのはちょっと難しいわけです。どう考えても。そうなりますと、おそらくルカとその仲間たち、弟子たちが、集めた情報や伝承を収集し編集しながら、最終的には90年代に入ってまとまっていったというふうに見ることができます。その一番最後が、裁判でローマまで来ているはずであるのに、この裁判のことは一言も出てこずに、パウロはまるで裁判とかそんなの全く関係なく、自由に自分の自費で家を借りて、借家を借りて、そして多くの人たちが彼の話を聞きに来ましたという、今日のこのエピローグの最後の言葉がポンって入ってくるわけです。どうして裁判のことが触れられないのでしょうか。おそらく裁判は、すでにユダヤの総督らも彼の無罪を認めておりまして、また同行した百人隊長も、パウロの行動や言動から、尊敬を持ってパウロを遇していたであろうことから、このユダヤ人らの訴えは、いわば却下されたものと見られるわけです。 しかしそのことについても何にも触れられない。ただパウロはローマで自費で家を借りて住み、そこに大勢の人たちが訪れてパウロの話を聞いていったという。おそらく訪ねてくるのはもうユダヤ人たちではなく異邦人と言われるローマの普通の市民たちです。いろんな民族がそこにはいたでしょう。その人々をパウロは誰も分け隔てせずに、すべてのものに神の国について、主イエスキリストについて教え、福音を伝え続けました。こう言って使徒言行録が閉じられていく。主イエスより与えられた主を証しするという任務、ミッション、使命が完了しました、達成しましたということと言えるでありましょう。この使徒言行録の著者ルカをはじめとするその仲間たち、編集者たちは、おそらくパウロの実際の最後、つまり彼がどうやって死ぬかということについて知っていたはずであります。おそらく使徒言行録成立の少し後になりますけれども、ローマにはもうローマの教会ができてまして、そこの指導者は司教と言います。今カトリック教会で一番このその地域で一番偉い人を司教様って言いますね。でその下に司祭、神父さんたちがいらっしゃるわけです。で私たちプロテスタント教会では司教とは言いません。牧師と言いますね。で牧師にはこの位はないわけです。どんなベテランだろうと新人だろうとみんな同じです。ただ、まだ宗教改革が起こるよりもずっと一番最初の初代教会の一番最初の頃ですから、ローマの教会のこの牧者である司教さんがクレメンスという人がいたんです。そのクレメンスという人がまるでパウロと同じようにギリシャのコリントの教会に向けて手紙を書いているんです。やはりこの時代はですね、この教会を導いていく、指導していく上でやっぱり手紙というのはとても大事だったようです。でクレメンス司教もコリントにの信徒に手紙を書いているんです。でその中でパウロについて触れられております。そこにはパウロが苦難と殉教をもって天に賞をいただくものとなり、賞というのは賞状の賞ですね、をいただくものとなり、ついに聖なる場所に迎え上げられた。聖なる場所というのは天国のことですね。ついに聖なる場所に迎え上げられた。まあ、そのようにクレメンス司教は手紙で書き送っているのが文献として残っているのです。つまり私どもはこの使徒パウロがここローマで殉教の死を遂げたのだということを知ることができるのです。殉教というのはとても厳しいことです。信仰のゆえに殺されてしまうことですから。でもパウロ自身、その自覚、覚悟があった。かつて使徒言行録20章を見ていたときに、彼はエルサレムに行くんだという計画を実行していく途中、エフェソのそばに立ち寄ったときに、長年エフェソの教会を一生懸命伝道して、いた長老たちを呼び寄せるわけです。結構な距離があったとあるようなんですが、長老たちを自分の、今寄港している港町に呼びつけてですね、別れの言葉をパウロは語っております。でその中で、 自分が今エルサレムに向かうことで、この先投獄と苦難とが待ち受けていることは承知していて、しかし自分の決められた道を走り通し、福音を明かしするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら惜しいとは決して思いませんと言っているんです。パウロ自身も自分の命が危ない、取られるかもしれない、そのことを感じ取っている、察しているのです。でもそれも惜しくはないというのです。これを聞いたエフェソの長老たちはきっと深く心を痛めたと思いますが、後の2世紀から3世紀、今ちょうど70年から90年の話をしていますけど、もっと後、2世紀から3世紀になりますと、もうキリスト教に対する迫害が非常に激しくなる時期が、波状的に起こってまいります。まあ、ローマの皇帝によって、立場によって変わるんですけれども、ものすごい激しい迫害が起こることが、こう何度かこう波状的に起こるんです。実にたくさんの人たちが捕らえられ、そして殺されていきました。で、その中の指導者たちがどうやって殉教していったかということがまとめられた殉教者列伝という書物になって残されています。今では日本語にも翻訳されていて、それを読むことができますが、実に凄まじいものであります。殉教するってこういうことかと。私どもにその覚悟が本当にあるのかと言われたときにですね、あまりのその凄まじさにたじろぐほどであります。その殉教者列伝という本が、記されていくことになるわけですが、パウロもまさしくその殉教者の一人、しかもその先駆けとなるべきものであったわけです。が、この使徒言行録は、いわゆるパウロ行伝、パウロの、歩みをまとめたものではなくて、聖霊による主の御業を、教会の歩みをどこまでも伝えようとするものであるわけです。福音がいかにして地の果てまで広がっていったかを伝えようとするのです。パウロは、本当はローマの後、もっと西の果てである今のスペイン、イスパニアと言われるところまで行って伝道したいと志していたんです。しかし、大牧者である主は、ここローマで、パウロの、への使命を完結させていかれた。その使命、任務は達成されたのだ。ということをこの使徒言行録は最後の最後に伝えようとしている。パウロという人間を伝えようとするのではないのです。聖霊によって主イエスの御業、神様の御業を伝える締めくくりが、パウロに与えられた使命が達成されたということをもって締めくくった。どのような最後、死に方をしようとも、目指すは神の国なのだと。主イエス・キリストが公の活動を始められた時の第一声は、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信ぜよというものでありました。そして、あの十字架と復活によって近づいていた神の国はついになるわけです。実現するわけです。その神の国のなりよう、実現の仕方というものは、今日読んでいただきました旧約聖書のイザヤ書 53章に示されている予言の言葉の成就でありました。苦難のしもべによって人は罪許され、あがなわれて正しいものとされ、そうやってついに神の国がなったというのです。その主イエスの十字架と復活にある救いを信ずる信仰により、神の子とせられて、神の国にふさわしい永遠の命を与えられ、神の国、御国に入れられてゆく。ヨハネの黙示録の表現を借りるならば、天の都が、の門がこう開かれていくわけです。そしてそこに至る道が、主イエスがその道となって、殉教する者もそうでない者たちも皆、その主イエスの道をたどって、その神の都にの門をくぐって入っていくということになる。そのために聖霊によって教会が地上に建てられていった。苦難のしもべとしてメシア救い主は私どもに代わって苦しみを受け死んでいかれた。しかし三日目によみがえり、死に勝利して常しえの命を信ずる者に与えてくださる。この救いが最終的には永遠の天の御国に至らせていく。この神の国を信ずるまで、私どもは十字架の前まで不思議な形で導かれてきているわけです。十字架を仰いで、自分を本当に知ることになった。それまではイザヤ書53章に予言されている言葉の通り、自らを誇り、主を軽蔑し、主を無視していた。十字架上で苦しむ主のことを知っても、あの苦しみは他人事で、神が勝手に苦しめているんだとどっかで思っていた。しかし、聖霊の助けと導きの中に、あの十字架の苦しみは、自分の背きのためであり、そのために主は打ち砕かれ、懲らしめられ、すべての罪を負って、死んでいかれたのだと知るに至ったわけです。もうここに関しては、お一人一人の人生の出来事の中で起こることですから、誰も立ち入ることはできないんです。私も皆さんの信仰の歩みを、ある意味では部分的にお聞きし、知ることはできますけれども、本当の魂の深みにおいて、どうやって皆さんお一人一人が十字架に向き合って、あの主の十字架の苦しみは自分のためだったんだってことを本当に腹の底にストンと落ちるように感じ取っていったかについてはですね、誰も他の人は分かんないんです。分かりようがないんです。でもそれを私どもは、ある意味では深く自分の中にこう、腹渡りにおいて、それを知ることになるわけです。そうやって知っていく中で、私どもは信仰を与えられ、信仰を新しくせられ、自分のための贖いがここにあったんだ。この自分のために、復活の主イエスはなお、取りなし続けてくださっていたんだということを知るわけです。そうやって復活の主に相まみえ、自分の最終的に目指すべきところは神の国なのだと改めて知り、その救いをもう一度確信しながら、そこを目指して新しい一歩を踏み出すわけです。 私どもの人生、悩み多き地上の旅路であります。たくさんの恵みをいただいておりますけれども、でもいろんなことを悩まねばなりません。自分の健康のこともそうですし、家族のこともそうですし、職場のこともそうですし、いろんな人間関係や、この社会のこと、戦争に巻き込まれる人々もいるわけで、そういう中で本当に様々な悩みと苦しみを負わねばならない地上の歩みであります。その地上の旅路を終えて、私たちは天の御国に迎え入れられる、その約束をいただいている。何の諌むのないままに。しかしなお地上にあって歩む時が与えられているものとして、主の日の旅ごとに教会にこのように召し集められているわけです。ここにこうやって礼拝を共にして、この困難な地上の旅路をの中でここに集められていることの意味は一体何なのかなんです。それは私たちがいつか行くべき天の御国を先取りして味わうということが、この主の日であり、この主の日の礼拝なのです。今日は昇天者記念礼拝としてこの礼拝を守る。先に召された愛する信仰の友、愛する信仰の家族、信仰に生きた者たちはもうすでに神の国に入れられていると言っていいでしょう。あの主が十字架上で殺されていく最後の場面で、二人の罪人と共に主イエスは十字架にかけられましたね。そのうちの一人が、ある意味では悔い改めて主よ、御国にいらした時に私のことを思い出してくださいとお願いするわけです。実に控えめなお願いでした。でもその罪人に対して主は何と言われたでしょう。今日、あなたは私と共にパラダイス、楽園にいるであろう。十字架上で釘打たれて苦しみながら、それでもその傍らで一緒に苦しんでいる罪人に対して言ったわけです。今日、あなたは私と共にパラダイスにいるであろう。楽園こそ神の国であります。私はその楽園とか神の国を別の聖書の箇所から、北から南から東から西から多くの人々が集まって神の国の宴会の席に着くであろうという言葉があるもんですから、もう私はもっぱら神様の国というのは宴会をイメージしてそればっかり語ってきましたけれども、今日のところでいきますと、天の御国というのはこぞって礼拝する場所であり、言うなればみんなが力の限り神を褒めたたえていく情景が神の国だと言ってもよいでしょう。今礼拝において賛美を歌います。新しいオルガンが入り、美しいオルガンの音によってまるで下支えされるようにしながらみんなで歌います。声を揃えて歌います。心を合わせて歌います。でもそれは天の御国において神を褒めたたえることはある意味では先取りしているのですよ。あ、いつか私たちは天国行ったらどうなるか。ああ、そうだ。礼拝でみんなで一緒に歌ったように神様を褒めたたえることがずっとできるようになるんだ。そうイメージできるではありませんか。私どもは、この 御国を先取りする恵みをここに与えられているということが一つ。もう一つ、信仰に至らず亡くなった愛する方々もあります。家族でも友でも、そういう方々は眠りについており、主の再臨の時に一人一人目覚め、そして主イエスに問われ、そこに悔い改めて主に立ち返って、そして御国に入れられるチャンスが与えられると言ってよいでしょう。そのための取りなしの祈りをも私たちはしていきたいのです。今日の礼拝はそのためとも言えるのです。修法に昇天者記念礼拝のご案内ってわざわざ言葉化して書いてます。下の丸のところに、生前当教会の信徒などではなかったが、すでに召された家族や知人友人を覚え、また信仰に至らずして召された者のためには取りなしの祈りを捧げ、主の御前で再び相まみえることを願いつつ、自らの終わりの時に思いをいたす礼拝だ。そのようにわざわざ記しましたが、自分たち救われた者たちだけが天国を望み見て、ああそこに行くんだと思っているわけではもちろんないんです。信仰に至らずして召された方々も、いつか天の御国に一緒に行けることを願い、取りなしの祈りをし続けていくわけです。でもそのために私どもは何度となく悔い改めなくてはならないわけです。なんか高みに立って自分はできていると思って取りなすわけにはとうともいかない。愚かでつまずき深く、つまずき多く、失敗ばかりを繰り返す私どもであります。何度となく悔い改める、そして十字架の月の許しを信ずる信仰をここに新しくいただいて、天の御国を待ち望もうではありませんか。主は私どもが洗礼を受けた時に約束をしてくださっております。お前を許すと、どこまでもお前を許すと、神の子として神の御国に迎え入れようと、その証がこの礼拝であります。この礼拝にこそ神の国を先取りして味わい知らされる恵みがあります。それをこそ求め味わうものとされたい。しかし残念だが、この地上の旅路はなお苦悩と誘惑に満ちております。地上には肉と言い表される悪しき諸霊勢力が渦巻きばっこしている。そんな地の上に教会が建てられて、その旅路に痛む者が癒され、励まされ、新たな力をいただいていくのです。また新たに神の国に招かれる人々が、不思議な仕方で教会に導かれてくる。主イエスとの出会いが、御言葉を通して、自分の人生に重ね合わせられて、ついに生ける復活の主イエスとの出会いと対話をいただいていく。年を重ね、教会の礼拝堂に身を置くことが仮にできなくなっても、ベッドに身を横たえて、いなくてはならなくなっても、復活の主がその傍らに、いや、その人のうちにいてくださる。今礼拝堂にいる我らも、その愛する一人一人を覚えつつ、そして天にある愛する者ら、眠りについている者たちを思いつつ、新しい歌を主に向かって歌おうではありませんか。天の御国を目指してであります。